福岡市中央区大名のコミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマンスリーゲストスポンサーでいらっしゃいます朝倉税理士法人から朝倉税理士法人天神事務所所長の松信康さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあということで、松信先生はもうマンスリーゲストということでですね、税理士の立場からいろんな話題をお届けいただいておりますが、今日の話題はどんな話題でしょうか。
今日はですね、
はい、
ちょうど1月に入って、
はい、
今年の27年度の、税制改正大綱が閣議決定されましたので、
はい、
まあ、今年の改正項目を、まあ、関係のあるところの、はい、まあ、主に関係あるところですね、はい、抜粋してお話できたらなという
。うお、
勉強になりますね。
勉強になりますよ。もう全くニュース見ててもポカーンみたいな、
はい、項目だけ聞いても分かんないですからね。
分かんないですよね。何のこっちゃみたいな、
はい、まあ、ほやほやですので。
ほやほやですよね、
はい、私もあまりまだ深くは見てません
まあでもそんな中でもですね、はい、ここはもう皆さんに関係あるでしょうみたいなところはこうピピッと入ってきてらっしゃるということですね。
そうですね、はい、
はい、どんなところが今回のなんか特徴とかになってるんですか。そうです
ね、まず、まあ、消費税のことをちょっとお話したいかなと思います。
気になりますね。
消費税がまあ先送りになってるじゃないですか、はい、10% の分が、はいはい、でその分というのが、まあ、29年の平成29年の4月1日以後に、まあ、10% 上がるということになってます、
はい、
で今回 の、 その条件というか、その上げる条件というのが、まあ、前だったらですね、経済状態を、経済情勢とかそういったものを踏まえた上で、まあ、判断すると、景気判断に委ねるというところがあったんですが、今回は それがついてません。ですから基本的には、まあ、やるぞと、
もう絶対
必ず上げるぞという意気込みのもと、
なるほど、
なってるのかなと。ただ、はい、実際は分からないです。
分からないですね。途中でね、変わったりも今しますからね。そうなんです
よ。
でもそれについてこう変えない方がいいというか、変わった方がいいとか、まあ、いろんな意見はあると思うんですけど、日本の 税収のことを考えると、もう上げないとまずいでしょっていうところなんです。
そうですね、社会保障費にまあ全額充てるってことになってますから、
はい、
当然まあその辺は 10% にしたところでシミュレーションしているので、うん、まあ、上げざるを得ないのかなというふうに思います。でそれとまあ国際公約になってるので、
ほうほうほう、
ね、
諸外国のですね、
はい、そうです、国債発行しすぎですから、国債の借金もものすごいあるので
なるほどですよね。
まあ、それはやっぱり上げるというところが、その日本の、まあ、格付けじゃないですけど、うん、まあ、そういったのも十分影響が出るんじゃないかなと。
なるほどですね、は
い、
上げていくためにですね、
まあ、上げざるを得ないかなと思います
けどね。ロシアがですね、はい、ムーディーズの格付けが下がっちゃ
った。
日本ってどうなんですか。
日本はですね、国債を持ってる人っていうのが、
うん、
ほとんど国内なんですよね、
うんうん、
で海外の場合って、結局外国の投資家が持ってたりするんですよ、うん、だから言ってしまえば、国内持ってらっしゃる方が全部債権放棄してもらえれば借金チャラになるんですよねいや極端な例ですよ。
極端な例
で、いやそんなことありえないですけど、ちゃんと返さないといけないですけどね、はい、ただ、まあ、だからまだいいのかなと。
逆に、うん、そっか、外国の人が持ってたらそれで国が破綻するということがあり得るけれども、もう究極の話、国内の人に泣いてって言ったら、国は破綻しないみたいな、
まあ、国がいよいよになればですね、まあ、ただそういうこと
は、なんかそれってあれですよね、
ちょっと現実的
ではないかな。人質自分のところに持って、なんかその人にお金貸してるみたいな感じですね。
まあ、国が破綻してしまったら、もう紙切れになりますからね、いざそうなった時にどうなるのかっていうのは、ちょっと読めないところがあります。ただ、今、海外の投資家も、結構買ってきてるみたいなんで、
日本の国債
率は増えてるみたいなんですよね、はい、だからそういう意味では、まあ、どうなんでしょう、まあ、多すぎるとは思いますけど、今後、まあ、減らしていかないといけないかなと思いますよ。やっぱり税収を増やしていくっていうのは必須なのかなと。はい、
なんか税収の全体像を見ると少し改善してるようなニュースが結構出てたような気がするんですね、法人 の、 税収とかも増えてと、でところで発行額もちょっと抑えられてとか、まあ、以前借金はありますけれども、と、ああいう傾向というのはどうなんでしょうかね。松本先生から見ると、もう本当一瞬のあんなに騙されちゃダメよなのか、本当にアベノミクスが、いろいろこう批判もありながらもやっぱり効果が出て
切り込みますそういきますか。
ごめんなさい、ちょっと切り込みすぎですかね。
思いっきり主観が入りますよ。
あ、そうですか。どう思われます、いや、いいんじゃないですか、主観で。
いや、まあ、 株価も上がってますからね、はい、で当然税収もまあ一部上がってるんでしょう。で消費税も、ね、増税で増やしてますから、で今後、まあ後でお話しますけど、相続税も大きな改正が入ってまして、もう27年の1月1日以降からは、まあ、大きく改正されてるんですよね。だから個人課税に関しては増税と、で法人に関してはまあ減税と増税の部分が合わさってますね、どちらかというとですね。でまあ、大法人大企業が儲けたとしても、ほとんどの日本の会社というのは中小企業で成り立ってるんで、結局そこに儲からない、そこが儲からないと給料上がらないですよね。給料が上がらないと消費されないので、
消費税も増えないですよね。
そうですね。だから結局消費が増えないと経済って良くならないですから、だからまあ儲かった大法人、まあ大きな会社さんが、まあどれだけ中小企業にまあ、うまくしてくれるかなっていうのもあると思いますけどね。
なるほどなるほど、そういうことなんですね。今回の税収がバンって上がって、法人税が税収としては上がってるのは、その大きな企業がいい売り上げを出しているまで、
そうですね、
ま
あ、で中小企業はですね、税制的に言うと減税なんですよ。法人税も減税で改正が入ってましたから、
それも今回の税制大綱で。なるほど。
で、はい、まあ減税でずっと入ってきてるんですけど、はい、さらに減税ということで、なんですが、結局法人税はですね、もう法人税の中小企業に対する減税をしていかないと結局儲からないですよね。まあ、もちろんその大企業との取引っていうところで、まあ、下請けであればそちらもうまくですね、価格単価っていうのを見直しとかもしてもらわないといけないでしょうけど、税務的にもやっぱり中小企業に優遇してあげないと、結局そこで働かれてる方がたくさんいらっしゃるんで、還元できないですよね、給与として、はいはい、で給与が上がらないと当然景気良くならないので、はい、それで消費税だけ上がってしまうときついんじゃないかなと思いますよ。
なるほど、
はい、消費税はもう単一課税なんで、まあ、要するに一律じゃないですか。
そうですよね。
5% だったら 5%、はい、8% だったら 8%、はい、で 10% だったら 10%、 皆さん 10% なんですよ、だから収入の少ない方に対して の、 負担割合がやっぱり大きいんですよね、消費税っていうのは。はい、ですから、まあ、例えば生活必需品とか、そういった食料品に関しては軽減税率を入れるとか、そういう話も出てますけど、まあ、どうなるかはちょっとわからないですけどね、ま、
実際それ決めるのですら難しいですよね。
だからまあその辺がどうなっていくのかなとは思います。
なるほどですね、はい、で税制大綱、はい、
で法人税に関しては、は
い、法人税、
先ほど言ったように減税ですね、
どのくらい、その法人税が減税ということなんですけれども、日本はの法人税って諸外国に比べたらどうとかってあるんですか。
諸外国に比べても高いと思います。
高いんですね、
は
い、
法人税がですか。
法人税
がそうなんですよ、で例えば相続税とか消費税は低いんですよね、
消費税や所得税は諸外国に比べると低い、
で
じゃあ企業の方に負担をたくさんしてもらうような税の仕組み。
そうです。で今までは景気がいいときはですね、はい、高度経済成長に乗って税率高くても全然問題なかったのかもしれないですけど、
はい、
まあ、結局景気が悪くなって、日本の企業というのが国内で生産するよりも海外で生産拠点を移した方が安いっていうので、
うん、
そうですね、もうほとんど進んでるんですよ、
うん、
もうそれはですね、で結局諸外国にどんどん逃げてしまえば国内の、まあ、雇用関係も悪くなるので空洞化するんですよね、その辺が、なので、まあ、法人税は下げざるを得ないかなと思います、今後もですね、
今後もですね、
実際そういう流れになってるので、はい、ただ一旦もう出てしまったものを
なかなか
戻るのも時間かかると思いますよね。
海外に出ていっても、その海外の拠点自体も変わってますよね。
そうです、そうです、
どんどん変わっていってるって、はい、人件費もですね、どんどん変わってるから、どんどんこうなんかこうアリが食っていくような感じじゃないですけど、
そうです、ね、
中国行って中国がダメだと、今度アジアのみんな東南アジアに行って、今度
カンボジアとかですね、
でそうですね、
でもうなんか均一化するんじゃないかみたいな話もあったりもしますけど、そして法人税もまあ下がってきたら、ようやくその段階で労働の人件費も税も変わらないんだったら日本に戻ってこようかなという、だいぶ遠い道のりですね。
そうですね。だから、まあ、実効税率、まあ、住民税まで入れたところで約 34% ぐらいなんですよね、
はい、
でそれをまあどんどん減税していって、まあ20% ぐらいまでにはどんどん下げないといけないかなとは思いますけどね。
この 20%、34% というのはこう全体の
法人度です。
法人度ですね。
会社ですね。
会社が、
はいはい。
僕全然知らないんですけど、こう法人税ってその企業の規模によって税率って変わらないんですか。
まあ、国税の分は変わらないですよね。
あれは法人の形態は関係ないんですか、その株式だとか。
あ、もちろん変わります。でも基本的にはまあ株式会社でお話しますと、はあ、まあ、法人税も法人税という国税の分と、はい、あと地方税があるんですよね、はい、その地方税というのは県税と市税です、はい、個人事業の方も同じですよ、はあはあ、県と市にもお金払うじゃないですか、はあはあ、法人も法人格っていう人格が認められてるんで、はい、県と市にも払ってるんですよ、同じように。それを全部合わせたところで実効税率っていうんですよね。それが大体 34. 今課税標準ベースで 34.62% ぐらい、うん、で中小企業であるとちょっと優遇されてるので約 26% ぐらいかなというふうに思いますけどね。でもそれでもまだ高いかなと思いますね。
なるほど、勉強になりますね。
これすごい役立ちますね。すごい役立ちます。
そういうことか。今のが、まあ、我々に関わってくる、ね、今回の27年の増税制改正大綱、
うん、あとはですね、
まあ、でも最近ですね、21世紀の新しいなんか何でしたかね、国富論じゃないし、マルクスじゃない、 なんか税の、はい、税のというか外国の方がものすごく売れとうという話知りません？
最近ですか？
21世紀のなんとかっていう、出てこないな。
ぼやっとなりますね。
ぼやっとなりますね。すいません。
アハですかね。
なんだった。
あとですね。
はい。
会社ですよ、会社の、はい、まあ、欠損金の、はい、繰り越し控除の見直しというのがあってまして、はい、これはいい方ですね。今現行制度でいうと赤字が出た会社って、はい、まあ、青色申告している場合には9年間繰り越せるんですよ、その赤字を、はい、個人事業でも3年間繰り越せるじゃないですか、はい、青色申告している場合、はいはい、要するに今期赤字でも、はい、来年黒字が出たら、はい、その前年度の赤字と相殺してくれるんですよ、
はい、
で税金かからないように、はい、まあ、その分を費用として認めてくれるとか控除できるんですよ、うん、その分っていうのが、それが9年間繰り越しが10年間に改正されました。
おお、増えた。
だから増えました、10年間要するに 先送りできるというか、
うん、なるほど、
10年後の利益とも相殺していいですよというのがありますね、う
ん、なるほど。
あとはですね、住宅ローン控除が延長になってますね。1年6ヶ月延長。
これもですね、
助かります
ね。助かりますよね。
だからいい面とも当然悪い面があるんですけどね、
悪い面っていうと、
まあ、消費税もそうですし、
消費税、はい、まあ、29年ですけどね。
そうですね。
なるほど。
で資産税がちょっと大きな改正が入ってるんで、まあ、今年の改正ではないんですけどね、
はい、
それと、まあ、資産税にちょっと絡むんですけど、
はい、
まあ、資産税って、まあ、相続税とか贈与税のことを言うんですけど、
はいはい、
まあ、人に生きてるうちに物をあげると贈与税の対象になるんですよね、
はい、でそれが生前贈与、
そうです、まあ、それが贈与税なんです、
はい、
で相続税っていうのは人が死んだらもらった人が、はい、相続人にかかる税金が相続税なんですけど、
はい、
それに関わってですね、贈与税っていうのが、
はい、
ですね、歴年でいうと1年間1月1日から12月31日まで、
はい、
まあ、その歴年で1人当たり110万までお金かからないんですよ、あげたとしても、
はい、
ですね、贈与税の非課税枠です、これが、
はい、
これがある一定のですね、
はい、
前教育資金等の贈与とか聞かれたことないですか。
あ、なんかこう事前に、まあ、保険じゃないですけども、
そうです、そうです、
子供の養育費的な感じで、
教育資金、
はい、
例えば大学に行くまでの教育資金とかを、はいはい、まあ、一括して贈与すると、
うん、
でそれだったら110万円超えて1500万までかからないでいいですよっていう制度があったんですよ、
今までは
一括の場合、はい、
そうですね、それ今も現行であります、はいはい、延長されてます、それも、でそれに加えてですね、
はい、
今回の改正で結婚子育て資金の一括贈与っていうのが、はい、新しく盛り込まれました。
お、結婚子育て資金を、
はい、結婚資金は300万、
300万、
はい、 だから基本的に110万円を超えると、はい、もらう側がですよ、はい、1年あたり110万超えると贈与税がかかるんですよ、
はい、
で、それでまあ結婚資金とか住宅取得等資金、住宅をお子さんが取得するための贈与資金とかは非課税というのがあるんですよね、
はい、
はい、まあ、要するに非課税枠の上乗せです。110万に上乗せしてくれるところですね、
うん、なるほど。
それに結婚とか子育て資金が入ってるんですよ、
うんうん、
新しく、はい、
うんうん、
例えば結婚資金に入ってくるものがですね、例えば不妊の治療費とか、
うん、
出産費用、産後ケア費用とか、あと、まあ、育児関係資金としては子の医療費とかお子さんの保育費、うん、ただこれも教育資金の贈与と同じで、うん、じゃあボンと上げればそれが認められるっていうわけではないんですよね。
申告が必要ということですか。
銀行などに信託するんですよ、それを一旦預けるんですよ、銀行に。で領収書を持っていくんですよ、
はい、
領収書を持っていかないと出せないんです、お金が。だから それがない、そういうのがないと誰でももう上げた、どんどん上げてしまうじゃないですか、
はいはいはい、
でそれに使わなくてもわからないですよ、だからそれを防ぐために、まあ、あの銀行と、まあ、一部の証券会社も含めて、はい、預け入れをして、
うん、
でそこで使った分を領収書を持っていくんですよ、
うん、
だから万が一 使い残しがある場合あるじゃないですか、
はい、
ただそれは贈与税かかります。それ
かかるんですか、
はい、
なるほど、
そういう制度ですね。
うわ、慎重にやらないと全部ですね、それちゃんと申告忘れてて全部かかるってことですよね、
う
ん、
そうですそうです。
だこれって全部現金の話ですよね。
そうですね、はい、
で資産だったら、まあ、不動産とかもあるじゃないですか、でこういう場合はどうなるんですか。
基本的に資産、そういう不動産も同じです、はい、110万というのは。ただし
価値的に
制度がですね、いろんな制度があって、相続時精算課税制度というのがあるんですね、
はい、
これその名のごとく相続の時に精算しますよという制度なんですよ、はい、
うん、
で何かというと、まあ、相続って、まあ、亡くなったらかかる税金じゃないですか、
はい、
贈与税って生きてるうちの間らかかるわけですよ。もともと相続税しかなくて、じゃあ死ぬ前に上げちゃえばいいやないかみたいなのが防ぐために贈与税ができてるんですね。だから保管税って言われてるんですけど、その贈与した時にあるそういう不動産とか大きい金額になるものをかからないようにするための相続時精算課税というのがあって、精算されるんです、相続の時も。
生産というのは何かを作るという意味の生産。
いやいや違います、生産、領収とかを生産するの。
なるほど、計算するというか。
そうです、結局その時に贈与税で、はい、まあ、2500万までかからないんですけど、うん、2500万差し引いて、まあ、税金出なかったとしたとしても、うん、相続が発生した、その実際に上げた人が亡くなった時に、うん、その財産を入れ込むんですよ、相続財産に、
うん、
で相続税をかけて、
うん、
でさ出た相続税額から前もって払った贈与税額がある場合はそれを差し引いて精算するという
。難しい。
だからどうしても前もって財産を上げたいとか、ご長男の方に名義を移したいとかいう場合とか、あとは物価が上昇して例えばその不動産の価格が上がる場合とかはメリットが出たりしますね。その贈与の時の価格で相続の計算の中に組み込むんで、例えば1000万だとするじゃないですか、
はい、
贈与の時の評価額が、
はい、
でその1000万が相続が発生した時に1000万入れればいいんですけど、例えばその不動産がものすごい値上がりする場合とかあるじゃないですか、1億になってると、なくなった時には、普通だったら相続の時だったら1億で計算されるんですよ、で税金取られるんですよね。それが1000万のその贈与した時の価格でいいっていうのはあります。はい、だからそういうふうに、まあ、保管税なんで、
はい、
贈与税と相続税ってこう、まあ、同じなんですよね、要するに。
あ、なるほど、
保管してるので、でそれで精算するというそういう制度があります。
なるほど、
はい、じゃあ贈与税をうまく使った方が確実に相続税とかもこうコストダウンできますよということですね。
はい、なぜかというと相続の場合は人が亡くなったらかかる税金じゃないですか、
はい、
ということは税率もちょっと低いんですよ、実を言うと贈与税よりも。
なるほど、
税率は低いんですか。
しょうがないじゃないですか、だってなくなってもらう分ってしょうがないですよ、
ね、そうですね、
別に欲しくてもらったわけでもないかもしれないじゃないですか、
確かに
ですよね、贈与税はその上げる方の意思が入ります、
うんうんうん、
ですから税率が高いんですよ、
うんうんうん、
だからうまくこの非課税枠の110万を使いながら、うん、まあ、そういう事業承継であったり相続対策っていうのは進めはしますね。
うーん、
はい、
すごい、なんか今 もうクリニックに来たみたいな感じの素晴らしいなんか知識をいただいてるような気がします。
いや皆さん知ってますよ。
あ、そうなんですか。110万とか。あ、すいません無知で何にもこうね、そうなんです、そういう関係のない枠にいるのか、
だから
そういうことなんですね。で今回 の、 あの相続税の部分でも何か、変わったところがあるんですか。
大きな改正が入ってます、それがあの基礎控除っていうのがあるんですよ相続税って、
はい、
相続税の仕組みがですね、
はい、
あのその亡くなった方の財産全部集めるじゃないですか、
はい、財産を集める、
はい、どんなものが入ると思います。中島さん、
財産を集めるですか。
財産ってどんなものが入ると思います。
あと土地とか、
はい、
まあ、家でしょ、まあ、車とか、で証券、金塊、とか
保険、
まあ、保険現預金、はい
はいはい、預金ですね、
まあ、装飾品とかもそうですかね。
そうです、
装飾品と、あとまあ借金、
借金は債務の方です。
債務の方にあるんですね、はい、なるほど。
財産、まあ、財産、まあそういったもんですよ、
はいはいはい、
ただあとは貸付金とかも入ります。
お、
お金を貸してる、
ああ、なるほ
ど、債権みたいな、借用書とか、はい、そうです。結局その債権をもらえる権利を受け継ぐので、
はい、
借金 だったりするんです。
ほうほうほう、は
い、でその貸付金っていうのが結構ですね、あの気をつけないといけないのが、会社を持ってらっしゃる方が会社にお金貸してるケースって結構あるんですよ。代表者が、
ほうほう、
社長が、
うん、
ちょっと景気が悪くて会社の内容が良くないから資金繰り悪くて金融機関からも借りられないという時に、自分がポケットマネーで会社にお金入れることってあるんですよね。
ほう、
でそれが積み重なっていくとすごい金額になったりするんですよ。
ほうほうほう、
それは貸付金として相続財産に丸々上がりますから。例えばずっと積み重なって累計で1億円とか入れてる会社であるとするじゃないですか、はあ、でそこで相続発生しますよね、
はあ、
そしたらその1億円貸してれば1億円が相続財産として上がってくるんですよ、は
あ、
だから遺族の人は大変なことになるわけですよ。
なるほど、
はあ、
でそういう会社は基本的に返済能力ないです、
は
あ、そこで会社がそのか、貸付金をちゃんと返済できれば、
ええ、
遺族の方に返済が問題ないんですけど、あのそういうケースってまれですよね。だからほとんど返せないケースが多いので。
ということは
忘れてましたみたいな、
子供が被るみたいな状態になるわけです。
そうです。だからそういうことが起きるんですよ。
じゃあもう貸付金の債権は放棄しますみたいな最終的な話になって。
そうです。だから相続放棄とかはもちろんあるんですけどね、
はい、
3ヶ月以内にすれば、まあ、相続権を放棄することは可能ではありますけど、はい、
なるほど。
だから、まあ、あの相続税の仕組みが先ほど言ったその財産から、うん、今逆にその個人の方が持たれてた借金がある場合とかは、うん、借金を差し引けます。
なるほどですね。
でその差し引いた金額にあの税金がかかるみたいな仕組みなんですね、
うん、
全部集めてそこから借金も引いて、うん、葬式費用も一部引いて、うん、引けないものもありますけど引いて、うん、で残った金額に税金かかるんですけど、そこから基礎控除というのを引いてくれるんですよ、
うん、
ここに大きな改正が入ってます。
お、
なるほど。
これが例えば、
はい、
奥さん、
はい、
1人、お子さん3人いる場合、
はいはい、
今までは要するに26年12月31日までに死亡した場合の相続税の計算の場合には、はい、基礎控除が5000万と、はい、1人当たり1000万認められてたわけですよ、
はい、
でいくらになりますか。そしたら
5000万と1000万かける3だから
配偶者もいますから、
配偶者4ですか、はい、で9000万ですね。
それが、はい、基礎控除が5000万が3000万に下がってます、
う
ん、で1人当たり1000万あったのが600万下がってるんですよ、
う
ん、だから2400万とだから5400万ですよ、
はい、
全然違いますね。
全然違うんですよ。
こんだけしか控除しないよっていう。
そうです、そうです、
税金かけないのはこんだけだよっていう。
そうです。だから今までかからなかった方が、
はい、
ちょっと持ってるともうかかるんですよね、うん、意外と。
何パーぐらいかかるんですか。
ですね、全人口の比率でいうと、多分 2,3 パーだったのがその倍ぐらいに上がるんじゃないですかね、う
ん、はい、倍の人が、
だからちょっといいとこに不動産持ってるとかかるんですよ。
なるほど、
はい、
なるほどです、ね、
だから現預金とかはどんどん移せるじゃないですか、
はい、
だからまあある程度現預金たくさん持ってらっしゃる方とかはどんどん移していって、
うん、
あのするのがいいのかなと思うんですけど、
うん、
相続税がですね結構そのよくあるパターンとかをちょっと話しましょうか、
はい、
あのよく間違われてる方案がですね
従ってますね。
あのですね、
ええ、
あのじゃあ生きてるうちに例えば入院とかされるじゃないですか、
ね、はい、
もうあと 余命な何ヶ月しかないとかいう方がいらっしゃるとして、預金からどんどん出しちゃうみたいなことされる方いらっしゃるんですけど、基本的に生前相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に入れ込みますから。
うわー、それ困りますね、
はい、だからそういうのが要するにできないようになってます。
うーん、え、贈与税ってさっき贈与できるって言ってたの、それ亡くなる前の3年、
110万で以下であっても入れないといけないです、その3年っていうのは。
あ、相続の方にですか、
はい、
そんな困りますね。
だから早めの対策が必要なんですよ。
で、贈与したつもりで渡してたのに、で計算してたのに、その3年以内に亡くなってしまったら、それ相続税だよって言って、また課税される可能性があるってことですか。
そうです、そうです。だから要するに、その先ほど言ったみたいに、はは、入院して自分の意思じゃ何もできないですけど、結局それで預金からこう自分の預金に移されるっていうのをこう防ぐためですよね。
防ぐためか。
基本的にはそういう3年間の動きっていうのを全部見ます。
ああ、ええ、なるほどですね。
まあ、そう考えたらやっぱ税務署とか大変な仕事ですね。
そうですね、目を光らせつつ、
うんうん、だから、まあ、どれぐらいの方が、ただお金持ちの方はチェックしてますよ、税務署。
なるほどですね、
はい、把握してますから、
うんうんうん、はい、今言った話で言うと、本当に相続税に関してはかなりの方がこう一回見直した方がいいというか。
そうです ね、
ね、自分はどうなんだというのを、うん、考えてちょっと対策を取られた方がいいかもしれないですね、
うん、そうですね、意外とありますよ。
なるほど、まだまだきっとあるんでしょうけど、今日もちょっと、
そうですね、とても喋れないです。これ 全5回ぐらいに分けてもらわないと。
全5回、そうですね、もう松山先生 の、 このコーナーは、ね、毎月のコーナーになってきますので、このコーナーで税の勉強をしていきたいと思います、
はい、
ということで、今日の、マッスルゲストは朝倉税理商人、天神事務所所長の松信靖さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあここで一曲お届けしましょうか。
はい、では大迷惑。